反動性で心がける30のマナーと注意点。その6。反動性の7つのデメリット。気楽で気軽に始められる反動性ですが、デメリットがあります。夢のような生活を思い描きがちですが、現実は甘くありません。実は総合的に考えると、反動性はメリットよりデメリットの方が大きくなる場合があります。一部のメリットだけにつられて反動性を始めると、後から大きな代償を払うことになるかもしれません。反動性を検討しているなら、メリットだけでなく、デメリットも把握しておきましょう。メリットとデメリットをじっくり比較した結果、反動性をすべきか判断するのが賢明です。デメリット1、けじめのない生活になりやすい。反動性は正式な動性ではないため、けじめのない生活になりやすい特徴があります。つまり、良くも悪くも、ぐだぐだしやすい。止まる日があったり、なかったりするのはメリットである一方、デメリットでもあります。正式な動性ではないという気持ちは、気楽、気軽である一方、心に緩みをもたらす原因にもなります。ルールや役割分担を決めても、心に緩みがあると守られにくくなります。期限付き、結婚前提の条件がないと反動性のゴールも見えず、ますますだらしない生活に陥るリスクが高まります。結果として別れを招いたり、婚期を逃したりする可能性も出てくるのです。デメリット2、金銭的負担が増える。実のところ反動性は金銭的負担が減るどころか増えます。泊まりに行く日は自分の部屋を空けることになります。使っていない部屋でも契約上家賃は発生します。その上他人の部屋に住まわせてもらっているので家賃や水道光熱費を余分に支払う必要が出てきます。使っていない部屋の家賃が発生する上、余分に生活費を支払うことになるため、金銭的負担が増えることになるのです。デメリット3、自由が制限される。二人で一緒に暮らす生活はメリットである一方、自由を失うデメリットでもあります。反動性でもルールや役割分担を決めておく方がいいでしょう。しなければいけない家事があると、自由な時間や自由な行動が制限されます。泊まりの日は一人でのんびりすることも制限されます。最初は泊まりに行きたいという気持ちだったのが、泊まりに行かなければいけないという気持ちに変わることもあります。デメリット4、狭い部屋でストレスが増える。一般的に反動性は一方の部屋にもう一人が住むことになります。一人暮らしならワンルーム、1K、1DK など一部屋タイプが一般的でしょう。一部屋に二人が住むと部屋が狭く感じられます。足の踏み場に困る部屋になることも珍しくありません。個室がなくプライベートが確保しにくくなるのは疲れもストレスも増えるでしょう。デメリット5、自宅に友人を呼べなくなる。反動性では友人を部屋に呼ぶのは NG です。そもそも反動性には誰かを呼べるほどのスペースがありません。一部屋に二人が住んでいる生活環境は友人を呼ぶのに快適とは言い難いでしょう。防犯面としてもやはり他人を来やすく部屋の中に入れるのはよくありません。デメリット6、周囲からの印象が良くない。反動性は親や世間など周囲からの印象が良くありません。自分たちは真剣のつもりであっても世間からは遊び感覚という印象を持たれる場合が少なくありません。反動性を公表することで自分たちの印象や評価に悪影響が及ぶ場合があります。デメリット7、賃貸契約違反になる可能性がある。 半同棲とはいえ、一人暮らし用の部屋に二人が暮らすのは、賃貸契約の違反になる可能性があります。契約違反となった場合は、大家や管理会社から退去を命じられるリスクがあります。半同棲を始める前に、賃貸契約違反にならないか、確認しておくことが必要です。半同棲のデメリットを確認する。